こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナー。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はどなたでしょうか。
はい、今日は兵庫県動物愛護センターから荻野事業課長さんに来ていただきまして、ペット防災についてお話ししていただきます。
はい、荻野さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はラジオ初ということで。
そうですね。
どうですか。
ちょっと緊張してます
もう気楽な感じでよろしくお願いいたします。
お願いします。
さて早速なんですけれども、今日はペット防災についてお話をいただけるということなんですよね。
そうですね。
今年やっぱ年明け早々に能登半島地震がありまして、今も多くの方が被災されて避難されているという状況です。やはり被災した時にペットをどうしたらいいのかっていう問題が出てくるんじゃないかなと思うんですね。特に最近ペットを飼われている方が非常に多くって、ペットの家族化が進んでいる中で、近い将来南海トラフ地震が発生するであろうと言われていますが、災害時などいざという時の備えについてどうすればいいか教えてください。
はい、それではですね、まず同行避難ということについてお話しさせていただきます。
はい、
この災害時における同行避難、まあ、よく聞かれる言葉なんでしょうかね。最近はよくペットの避難についてはこの同行避難という言葉が使われますけれども、この同行避難とはペットと一緒に避難所など安全な場所へ避難するというその行為のことを言います。
はい、
災害発生時の混乱の状況で一度ペットとはぐれてしまうと再会が困難になりますので、災害が発生し、まあ、避難が必要な場合は必ずペットと一緒に避難してください。
はい、
で具体的に言いますと、まずの災害が発生しましたら、まずはもう人の安全、これが第一ですので、はい、自分たち家族の安全を確保できるように努めていただきたいと思います。
はい、
そして、まあ、飼い主がね無事であってこそペットを守ることができますので、
そうですね、
はい、まずは自分たちが第一ということでよろしくお願いします。
はい、
そして次にペットの安全ということになるんですけれども、はい、やはりペットもですね、こう自分たちが常日頃感じたことのない揺れとかですね、こう状況というかを敏感に察知してかなりパニックになっている場合もありますので、落ち着いてペットの安全確保に努めていただきたいと思います。
はい、
そしてペットと一緒に避難ということになります。で後からですね、やはりペットを家に迎えに戻ったということでですね、二次災害に巻き込まれる事例というのも過去の災害の中で報告されています。でそうなるとですね、まあ、本来別の方の救助に向かうはずの人員がそちらの方に割かれてしまうということにもなりますので、あとまた過去にはですね、まあ、飼い主だけが先にまあ避難所へ避難した結果ですね、ペットの犬が犬小屋につながれたまま亡くなってしまったりですかとか、あと放浪してしまった犬が野犬化したりといった問題も発生しています。
なるほどね。
はい、そして避難生活はやはり長期化もする恐れもあります。ですのでペットにとっても長期化はかなりの負担になります。避難所で長く生活するよりも何かあった際にはペットを預かってもらえるように親族や知人に事前に話をしておくことも大切かと思います。
よくわかりました。この間の能登の地震でも何日か後にペットワンちゃんが助けられたみたいな話も、ね、聞きましたけれども、
ね、
まあ、人間ももちろん怖いんですけれども、ペットちゃんたちもね、そら怖いですよ ね、
ね、
パニックにね動物も人間もなると思いますので、落ち着いて行動ができるよう普段からの備えが大切ですね。
そうですね、まあ、ペットを飼っている飼っていないに関わらず、まあ、災害への備えというのは必要なんですけれども、ペットを飼っている方は特に ペットの防災対策も必要となります、
はい。
まあ、災害時ですので避難所には多くの避難者が集まります、
うん。
日常とは異なる環境ですので、ペットを飼育している人は周囲の人に迷惑をかけないということが大前提になります、
はい。
またペットと一緒に避難するということは避難所の同じスペースで一緒に過ごせると思っておられる方がもしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、うん、避難所の受け入れ体制や状況により離れることもあり得るかと思います、
うん。
ですので日頃から心がけていただきたいことがあります、
はい。
まず一つ目なんですけれども、ネームプレートなど所有者名字は必ずしてください、
はい。
犬は観察の装着が実は義務付けられているんですけれども、うん、まあ、観察には名前とかがないので、
うん、
避難所では誰の犬か分かるように飼い主さんの名前が明示されていることが必要になってきます。
そうかそうか、ペットの名前だけじゃなくてね、飼い主さんの名前も必要ですよね。
そうです、うん。そして2つ目、避難所ではペットは主にケージやクレート内で過ごすことになります、
うん。
ですので日頃からケージやクレートに入ってストレスなく過ごせるトレーニングが重要になってきます、
うん。
災害の程度や状況によってケージなどを持参できる状況にはないかもしれませんが、ケージやクレートの準備はしておくようにしましょう、
はい。
そして日頃から知らない場所や人に慣らしておくこと、これも重要です、
はい。
そして3つ目になりますが、狂犬病予防注射その他のワクチン接種やのみダニ駆除についても日頃から徹底するようにお願いします、
はい。
避難所では多くのストレスにより体調の変化も起こりうるので、日頃からご自身のペットの体調の変化を感じ取れるようにしておいてください、
はい。
そして4つ目になりますが、家庭内で災害発生時の役割分担や連絡方法、
うん、
避難場所、経路などについて話し合って情報を共有しておいた方がいいかと思います。
はい、大切なことですよね。
そうですね、
まあ、飼い主さんにとってペットは家族ですけれども、周囲の方に迷惑をかけないということも大切になってきます。
そうですね、
うん。それから避難場所には動物が苦手な方とか動物アレルギーを持っている方もいらっしゃるかもしれませんので、特に注意が必要ですよね。
そうですね、まあ、避難所は本当にもう様々な人々が不安な気持ちで過ごす場所なので、
うん、
いつも以上に周りへのその配慮というものが必要になってきます、
はい。
普段慣れない環境、知らない人、様々な動物などと共に過ごさなければいけませんので、周囲の迷惑にならないよう、またペット自身も穏やかに過ごせるように、ケージやクレートの中でストレスなく過ごせる、他の人や動物を怖がらない、不必要に吠えないなど、日頃から災害も想定したしつけを行っていく必要があると思います。
はい、わかりました。じゃあ荻野さん、ペットと避難する際にはどんなものを一緒に持っていけばいいんでしょうか。
そうですね、まあ、避難する際に必要なペット用品などの備えも、まあ、普段からしっかりと準備しておいてほしいんですけれども、うん、まあね、飼い主さん自身の持ち物もやはり持っていく上に、うん、ペット用品もとなるとあれもこれも持っていくということはちょっと難しいと思いますので、
うん、
優先順位をつけて準備しておいていただけたらと思います。
はい、
はい。具体的に言いますと、優先順位の第1位としては、命や健康に関わるものになります、
うん。
これは5日分程度の餌と水、
うん、
服用しているお薬があればそのお薬や療法食、
はい、
などがこれに該当します、
はい。
餌をあと入れる容器も準備しておくといいかと思います。
そうか、慣れてる、ね、容器の方がいいですもんね。
そうですね、
うん。
であとは首輪、リード、ガムテープ、マジックペンなど安全面や飼い主の明示に必要なものも優先順位が高いと思います、
はい。
そして優先順位第2位は飼い主の連絡先などの情報を書いたもの、ペットの写真など飼い主とペットの情報です。
はい、
はい。避難所も大変混乱しているかと思いますので、こういうものを用意しておいて持っていくと、例えば、ペットがいる、ケージに貼ったりとかですね、そういう形でスムーズにいくかと思います、
はい。
そして最後、優先順位の第3位は ブラシとかおもちゃなどあれば便利なものです、うん、これはもう余裕があれば用意していただければと思います。
はい、そうですね。災害時にペットと一緒に避難するとなると、人間のための避難グッズだけでなく、ペットとペット用の避難グッズもとなるとちょっと大変だなと感じられる方もおられるかなと思うんですけれども、どうでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、あのこれからあのペットを飼おうかなと考えている方は、はい、ご自身の家族構成や年齢などを考慮して、飼おうとしている動物種や数が適切か、災害対策も含めて改めて考えてみていただけたらなと思っています、うん、
はい、
もし今不安がある場合は、この不安材料が解消されるまでは買わないという選択肢があることも考えていただけたらなと思っています、
はい、
そしてすでにあのもう犬や猫を飼育している飼い主さん方については、災害時にペットを預かってもらえる知人や親戚を確保してください、
はい、
また防災グッズの備えと避難場所のペットの受け入れが可能かどうかの確認もお願いします。
はい、よくわかりました。では荻野さん、最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いできますか。
はい、ペットの防災対策にとって最も重要なことは飼い主さん自身の備えです、
うん、
自分自身で準備しないと他の誰かが、まあ、準備をしてくれるということはありません。
はい、
同行避難はもちろんあのペットを守るための避難であると同時に、他の人への迷惑をかけないために飼い主さんが責任を持って一緒に避難するという意味もあるので、覚えていただけたらと思います。
はい、
29年前に阪神淡路大震災がありましたけれども、うん、犬は約4300頭、
うん、
猫は約5000頭が被災したとされています。
そっか、
災害時にペットを守ることができるのは飼い主さんだけですので、うん、しっかりとペットについて防災対策をしていただきたいと思っています。
はい、
はい、そして現在ですね、兵庫県動物愛護センターの愛護館ではペットの防災対策について企画展示を行っています、
はい、
災害時に備えてほしいペットグッズの実物展示などもしていますし、またモデル猫と直接触れ合いながら飼育の仕方など学びや相談ができる猫の屋内使用モデルルームもありますので、ぜひお越しいただけたらと思っております。
はい、わかりました。皆さんもぜひお越しください。荻野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
では小坂さん、お願いします。
はい、私からは2つのイベントについてお知らせさせていただきます。
はい、
1つ目ですけども、先月にちょっとお知らせしました阪神南青少年本部が主催します、未来づくり応援事業阪神南フレフェアについて、改めてお知らせします。
はい、
この阪神南フレアイフェアにつきましては、阪神南地域で活動されているさまざまな団体さんが連携しまして、子どもさんはもちろん親子で家族で楽しんでいただけるイベントです。イベントの詳細ですけれども、開催日時が2月の12日の振り替え休日、しあさっての、午前10時から午後3時30分まで、場所が尼崎市長洲中通りになります尼崎市立小田南障害学習プラザで、JR の尼崎駅から5分ぐらいのところですね。
はい、
内容ですけれども、2階と3階でやってまして、3階のホールでバトンチアリーディングですとか腹話術が日本舞踊ジャズバンドのライブなんかがございます。2階では、お手玉遊びですとか紙飛行機などの昔遊びのほか、昔懐かしいイライラボなんかもありますし、
イライラボね、はい、やりたいと思ったんだね。
あと、は
い、
バルーンアートなんかもやってらっしゃいます、
うん、
あとそれからのディスコンという新しいニュースポーツの体験なんかもございます。
はい、
入場無料で申し込みも不要となっております。親子で楽しめるステージ、体験コーナーがたくさんありますので、家族皆さんで遊びに来ていただければと思います。
はい、
それから2つ目ですけれども、こちらは12月に芦屋健康福祉事務所の中川課長さんから簡単にお知らせしました絆市という、受産商品の販売会のお知らせです。
はいはい、
障害者福祉事業所の安定経営と、それから障害のある方の就労意欲の向上を図るための受産商品の販売会が開催されます。
はい、
日時が2月の18日の土曜日、午前10時から午後3時、場所がコープの尼崎地下マス店の方ですね、1階の催事場になります。
はい、
参加団体さんが尼崎あぜ倉作業所さん、それからグローリアさんほか合計7団体の方が参加されます。内容といいますか販売商品は陶芸品ですとか木工品、布製品、クッキーなどがございます。
はい、
あとコープさんでやるんですけども、コープの組合証を提示していただければ、うんうんうん、先着100名ですけれども、クッキーのプレゼントもあります。
そうなんですね、うん、
はい。受産商品の購入につきましては障害のある方々の工賃向上にもつながります。自分で作ったものが売れれば嬉しいですし、やりがいが出てきて、それが自立支援にもつながります。
うん、
いろいろな商品がありますので、ご自身の普段使いですとか友達へのプレゼントなど、ぜひ受産商品を使ってみていただければと思います。
はい、
障害の購入、商品の購入が障害のある方へのエールとなりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。
はい、
それともう一点、うん、先週ですねお知らせしました自転車ヘルメットの助成事業なんですけども、
はいはいはい、
先週の段階で締め切りがあと1週間今日9月9日と言ってたんですけど、うん、実は延長になります。
おー、延長になりましたか。はい、
当面3月の中旬まで、まあ、具体の日もまだ決まってないんですけども、うん、3月の中旬まで延長することになりましたので、
はい、
焦らずに行けますので、
はい、わかりました。
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、以上です。
はい、わかりました。ということでして、本日は兵庫県動物愛護センターから荻野事業課長に、そして県民交流室から小坂次長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。